第二テモテ三章一節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれた彼の最後の手紙です。彼は福音の上に再び捕らえられてローマの地下牢に入れられ打ち首が確定していました。その処刑を前にして地下牢から、若い牧師あるテモテの信仰を励ますために書かれたのがこの手紙の内容です。このテモテは激しい迫害と教会の内部の問題によって臆病になってしまい、神から与えられたせっかくの賜物を使わなくなっていました。それで一生においてパウロは神の力によって強められるように、神が与えたのは臆病の霊ではなく愛と力と慎みの霊である、福音のために私と共に苦しみを共にしてください、そのように励ましたわけですね。で、二章では恵みによって強くなりなさい、そのような励みを送りました。そして強くされたものがどのようなものであるか、一般のこのみんなが見ているもの、例えば兵士であったりアスリートであったり農夫であったり、それらを事例にして皆苦難の後に栄光を受けることを覚えて、福音のためにロークするあなたもその後に栄光があるのだから、どんな苦しみがあったとしても忍耐するようにと励ましたわけです。それから各々の行いに応じて報いがあることを説明して、自分自身を清めて悪から離れ尊いことに用いられ器になるようにと励ましました。で、今日の箇所でパウロは終わりの日について教えています。終わりの日とは何なんでしょうか。終わりの日がどのような状況になるのか、また人々がどういう状態になるのかについてパウロは今日のところで教えてますので、一緒にそのことについて学んでいきます。3章の一節のみをまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。終わりの日とはいつのことでしょうか。終わりの日とはイエス様がこの世に来られた時から始まりました。ヘブルの手紙の一章の一節二節にはこう書かれています。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、そうですね、旧約聖書において神様はいろいろな方法で語られました。この終わりの時にはヘブルの一章の一節二節にはこの終わりの時にはと書かれています。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子イエスキリストによって私たちに語られたと聖書は書かれています。イエス様は約30歳になられた頃宣教を開始してこう言われました。イエス様の第一声は悔い改めなさい、天の御国は近づいたから、天の御国は近づいた、悔い改めなさい、方向を変えなさい、今までの生き方を向きを変えて歩みなさい。それからイエス様は憐れみによって多くの病める者を癒し、力ある技をなさり、権威ある教えをなさいました。その結果多くの者が信じ、また多くの者が拒みました。最後はユダヤ人たちの妬みによってイエス様を十字架につけられました。しかしそれは神が私たちを罪から救う方法であったわけです。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって死なれ葬られ、聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられた方です。そしてよみがえった後弟子たちに現れ、一時的ではなく40日間も主は確かにご自身がよみがえったこと、幻でないことを彼らに示して、生きておられることを示して、彼らの見てる目の前で天に変えられました。それから旧約聖書が予言している通りに、約束の御霊聖霊が弟子たちに下り、 吸い越しの祭りで集まってた人たちに対してペテロと教会が立ち上がって、ペテロがこう説教するわけですね。神、私、今は朝の9時ですから、私たちは酒に酔っているのではありません。彼らは威厳を持って神を賛美してました。それで人々はこんな朝っぱらから酔っ払って何をしてるんだろう、ペテロ、私たちは酒に酔っているのではないですよ。それは旧約聖書が予言していることであり、終わりの日には全ての人に私の霊を注ぐ、ヨエル書の2章の28節の成就であったわけです。イエス様は見える形で弟子たちを3年半助けました。そして贖いを終えられて天に帰られた後、彼らを放っておいたのではなく、見捨てたのではなく、肉体があれば限界があるわけですけど、神の御霊、キリストの御霊が信じる者たちに注がれるわけです。彼らのうちにいて、共にいて、力を与えて、主が直接彼らを通して働くわけで、この御霊の働きはイエス様がキリストである、救い主である、このキリストを明かしする、キリストの栄光を表すために働くわけです。で、弟子たちはこの聖霊の力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでキリストの証人となりました。そして2000年経った今に至る私たちにまで、このキリストの福音、神の福音は述べ伝えられ続けているわけです。私たちが今生きている時代は、聖書は恵みの時代だと言っています。救いの日ですと言っています。すなわちイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。ユダヤ人、ギリシア人関係なく、生まれ育った環境関係なく、あなたの過去も関係なく、イエス様が救い主であることを信じるならば、誰でも救われる時代、救いの日であるわけです。しかしやがてその日が終わる日がやってきます。それが主の日と呼ばれる。主の日に栄光の主イエスキリストがこの地上に再び戻ってこられます。1回目2000年前来られた時は救い主として降りてこられました。目に見えない神が見える形で降りてこられて、私たちと同じ肉体を取ってこられて、罪のない方が私たち全人類の全ての罪を負いました。信じる者は誰でも救われる時代です。しかしもう一度来られる時は、全ての人に救いの門が開かれてますけど、この救いを拒むものであれば、自分の罪が残るわけですから、栄光の主が戻ってこられるときに全ての悪が裁かれます。そしてキリストがこの世界を治め、本当の平和が訪れると聖書は教えています。このようにイエスキリストが最初に来られたときから再び来られる再臨までのことを終わりの日と聖書は呼んでいます。私たちの生きている今の時代は、終わりの日の限りなく終わりに近い、私たちは淵の方で生かされているわけです。聖書の予言がことごとく成就し、栄光の主イエスキリストが再び戻って来られる舞台がもう整っています。いつ来られてもおかしくない時代に私たちは生かされているわけです。そしてその終わりの日には、聖書はどのような時代になるかというと、ここで困難な時代になると教えているわけです。困難な時代になる。これはパウロが教えたことではなく、イエス様ご自身が教えたことなんですね。ちょっと確認しましょうか。マタイの福音書の24章といえば、終わりの時のことが書かれています。イエス様と弟子たちがエルサレム神殿から出てくる時に、田舎育ちの弟子たちは大層立派なこの建物を見て、まあなんと立派な建物でしょう、この大理石素晴らしいですね、非常に彼らは感動してたわけですが、イエス様は、あなた方はこれを見て感動してるんですか、この石が積まれたまま残ることは決してありません。でそれに対して弟子たちの質問が3節から書かれてますけど、49ページです、新約聖書。イエスがオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。 お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。惑わすものがたくさん出てくるわけです。惑わされないように。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだ、この世界を救うのだ、そのように言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。人類はもう二度も大きな世界大戦を体験しました。でこれで終わるのか、しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。ルカの福音書では疫病も書かれています。もうすでに起こっています。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。まだ終わりではないという。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時には人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。14節一緒に読みます、はい、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それから終わりの日が来ます。このように3戻りますが、これからの時代は世界に平和が訪れることはありません。悲観的に聞こえるかもしれませんけど、それは海の苦しみであり、新しい天と地が作られるために神様が計画されていることです。確実にそのことは起こります。ですから平和は来ません。偽りの平和が来ると聖書は別のところでは書かれています。それはキリストに反するより反キリストの仕業です。残念ながら世の中は良くなるどころかどんどん悪くなっていきます。そして世の中だけではなくして教会にとってもますます困難な時代になっていきます。パウロがこの一節で言っていることは特に教会に関することです。で彼自身も彼の人生の終わりの日がもう目の前に近づいてました。何度も彼は牢に入れられましたけど、囚人としてではなく良いことをして福音のために、そして今内首が決定してて地下牢に閉じ込められて死刑を待っている状態であったわけですが、彼の心は萎えなかったわけです。むしろ彼は希望を持ってたわけで、その暗闇の中から彼は希望を持って、困難の中にあって、テモテ自身も困難の中にあったわけですから、激しい迫害と教会の中のいろんなごちゃごちゃした問題によって沈んでた彼を彼は励ましたわけですが、何が彼に希望を与えたんでしょうか。それはイエス・キリストがもうすぐ戻ってこられるって希望、主がもうすぐ戻ってこられる。だから彼は希望を持って人々を励ますことができたわけで、そして困難が訪れることを予期できないことではなく、むしろ主が言われたことで当然起こるべきことであるという。だから彼はここでよく承知しておきなさい、知っておきなさい、私たちも覚えておきましょう、困難な時代がやってくるという。二節、その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に逆らわない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を拒ま、好まない者になり、四節、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、五節一緒に朗読します。 見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。終わりの日には困難な時代がやってきます。で、ここでパウロがリストアップしているのは、真理を知らない、神を信じてない世の中の状態を言っているのではありません。世の中ではすでにそのようなことは行われています。ローマの手紙で彼はそのことを書いてるんですね。少し開きましょうかね。ローマの手紙の1章ページでいきますと、私の聖書では290ページです。ローマの手紙、これは彼がコリントに3ヶ月いた時に書かれた、窓越しにコリントの町の状態を見て世の中がどのような状況なのかを彼が書いたものです。そこの、そうですね、21節から少し読んでいきます。20節から読みましょうかね。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められているのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それで彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。神様目に見えませんけど、神様の創造物、被造物を見れば、自然界を見れば、神の人材は存在は明らかであり、しかし人々は神を認めようとしない。それどころか22節見ると、彼らは自分では知者であると言いながら、愚かな者とねる不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。学問がある、知識があると言いながら、実に愚かなことをしてて、木や石やそれらのものでいろんな神々を作って、それに助けてくださいと言ってる。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。同性愛があるという神から離れた結果、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしもの、神を憎むもの、人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。何かテレビのニュースを見ているような感じなんですけど、世の中ではこれは行われていることなんですね。世の中を堕落してしまい、悪で満ちてしまったわけです。これはパウロがこれを書いた時の信仰のない世界を見ての説明だったわけです。しかし時間が経っていくと、地の塩であるはずの教会が世の中に染まらず、塩は、腐れを防止する働きがあったわけですが、その塩気がなくなって役に立たなくなる、良い影響を与えるものが妥協していく、世の中に染まっていく、それが終わりの時代に、終わりの日になればなるほど、進めば進むほど教会の中まで怪我してしまうことをパウロは、さあ戻りますが、この第二テモテの 三章においてはそのことを彼は説明しているわけですね。で、18でしょうか、ここ読んでみるとリストが挙げられています。まず終わりの日には自分を愛する者が増えてくるようです。イエス様はマタイの22章の37節で戒めの中で何が一番大切なのですかっていう質問に対してこう答えられました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが最も大切な第一の戒めである。ですから聖書の中で大切なことは神を愛すること。それと同じようにあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。聖書が教えていることは愛すること、神を愛し隣人を愛する、これが神の御心です。しかし終わりの日になると神を愛するより自分を愛するものになり、隣人を愛するものよりも自分を愛するものになる、すなわち自己中心的な生き方が増えてくるということです。神の計画よりも自分の計画だ、神の御心よりも自分のやりたいことを優先させていく、そして人の益を考えるよりも自分の利益の身をどうやら考えていくようですね。そして終わりの日には第二にここで金を愛する者が増えてくるようです。第一の手紙ですでにパウロが6章の9節で言ったように、金を愛することがあらゆる悪の根ですと彼は言いました。金を何に使うかによってその人の心が何に関心があるのかが分かるわけで、自己中心的な生き方をしているのであれば神のために使うとか人のために使うのではなく自分のために使うようになるわけですね。イエス様はマタイの6章の中で神と富とに同時に使えることはできません、一方を重んじ他方を軽んじますと言われました。3番目にパウロはここでリストアップしているのは体現相互するものっていう、こう体現相互するっていうのは自慢話ですね。自分の自慢話をしていく、エペソの教会の中でそういう人が多かったですね。そして不尊なものとは高ぶり、傲慢、相手を見下す心の態度の人のことです。そのような心の態度があると上から目線で人に対して物を言ったりやったりするわけで、パリサイ人たちがその霊、良い霊でしたね。ルカの18章で11節でイエス様はこのようにおっしゃったわけです。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私は他の人々のように譲るもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。彼は自分を清いところ、高いところに置いて、そうじゃない人たちをいつも見下してて、その思いがやがては祈りになってから心の中でそのように、私はあの人たちのようでないことを感謝します、そのような祈りをしてたようです。神を汚すものが増えるようです。神に不敬なことを言う、悪口を言う、口汚い言葉を使うという。6番目見ると終わりの日には良心に従わない者たちが増えてくるようです。モーセの十戒の最初の4つは神と人との関係が書かれています。神を愛し神に従うこと、神の言葉に従うことが教えられています。そして残りの6つは人と人との関係、すなわち対人関係です。その第一に来るのが父母を敬いなさい、そうすれば長寿になると聖書は教えています。目に見える親を愛し敬うことができない人が、私は神を信じてます、神を敬ってます、神を愛してますと言っていることはとても矛盾することであるわけです。神を愛しているのであれば当然 一番近い親に対して尊敬を表すのが自然なことであるわけですね。しかし終わりの日になるとその自然な愛情が、示さなくなっている。親に対して反抗的な態度の人は神に対してあるいはいろんな権威に対して反抗的になりやすいものです。7番目にここでパウロは、感謝することを知らないものが増えてくる。感謝することを知らない、私たちは感謝するときはそれを当たり前と思ってないとき感謝が出ますよね。当たり前だと思ってると感謝ができないわけで、でもこんな私を神は救ってくださった感謝があるわけです。こんな私を苦しいときに私は助けてくれた、そういう人に対して私たちは感謝をいつも述べるわけで、で自分でやったとか自分で得たとか自分で買ったんだから誰に感謝するんだ、自分でやったんだ、自己中の人は全部自分が自分がっていうことで、得たものであってもこれでちょっと足りないな、足りない足りないとなってくると私たちはまた感謝の心がなくなってくるわけですけど、終わりの時代には終わりの日にはそのようなものが増えてくる。汚れたものとは不敬、不尊、俗悪な人、特に性的に汚れたことを行う人たちも増えてくるようです。情け知らずのもの、心が固く冷淡で冷酷な人、家族への愛情が冷えていき、子供への虐待もあるようです。で10番目いくと、和解しないもの、どんなに言ってもどんなにやっても和解する心がない、執念深い、頑固で他の人と仲良くやろうとする心がありません。そしるもの、そしるものとは陰口中傷をする人です。節制のないもの、欲望を抑えられない人。13番目に粗暴なものっていうのは、野蛮な人、獣のような残忍な人のこと、哀れみの心がありません。善を好まないものになり、どんな良いことに対しても必ず反対していく人。そして4節いくと、裏切るもの、反逆していく、近くにいて親しい友人だと思っていたのに、それは素振りだけであって自分に都合が悪くなってしまうと、利益がなくなってしまうと見捨ててしまうような人たち。向こう見ずなもの、無謀なことをする人、わがままで無分別な人、情熱的な人なんですけど、でもそれは自分がやりたいこと、他の人の意見をももはや聞く耳はない、前進するだけで周りを振り回してしまうような人。慢心なもの、うぬぼれ思い上がった人、その人は現実が見えてませんね。最後に、神よりも快楽を愛するものになるという、趣味やレジャーが悪いという意味ではありません。それはリラックスするために、リフレッシュするために神が与えた祝福です。でも神が与えたものも神よりも大事にするのであれば、それは問題が生じてくるわけです。繰り返しますが、パウロがここでリストを挙げているのは信仰のない人たちのことを彼は言っているのではありません。すでに教会に来てて自称クリスチャンと言っている人たちのことです。でそのことはこの後の5節を見れば明らかですね。見えるところは経験であっても、先ほどのローマの手紙は神を知らない人たちの話でした。本当に似てますね。見えるところは経験であっても、その実を否定するものに なるからですと書かれています。その人たちはイエスは主です、私の救い主です、そのように信仰告白をしていることと矛盾することを行っているという。結局その人たちはイエスキリストに従わずに自分の肉に従って生きる人たちです。パウロはこういう人々を避けなさい、エペソの教会にはそういう人たちがいたわけです。ですから前回学んだ2章の21節では彼は自分自身を清めて悪から離れなさい、同じことを言っているわけですね。で、悪から離れるだけではなく良いものを求めなさい、清い心で主を求める人たちと共に何でした？義と信仰と愛と平和を求めなさいと進めた。そうすれば尊いことに用いられる器になるからです。6節、こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちです。聖書の最初の書物は創世記です。いろいろな始まりのことが書かれています。世の始まりのこと、人類の始まりのこと、そして罪の始まりのことです。神様はご自分の形に似せて人をお作りになりました。これがアダムです、男です。そして男が一人でいるのは良くない、それで男にふさわしい助け手を与えました。これが女アダムです。で、彼らをお作りになる前に神様はまず彼らが住むのにふさわしい最高の喜びの園を与えました。これがエデンの園です。人のために与えられた。しかし神の働きを邪魔する者がいて、これが悪魔サタンと呼ばれるものです。ある時彼は人を誘惑するわけで、で彼が攻撃の的として狙ったのは男ではなく女であったわけです。でサタンはアダムがいないところで女エヴァに忍び寄って誘惑をするわけです。神の言葉に疑いを持たせました。本当に神が言ったんですか。すると女は不安になって、そうだったかな、間違った理解を彼女はしていくわけで、でその隙に悪魔がその神の言葉を曲げて、そして否定をし決定的に対決をしていく。神の言葉に対決をして、結局女は神の言葉を破ってしまう。それで罪がこの世界に入り、それによって死が全世界を支配するようになって生まれてきたものを皆死んでしまうと聖書は教えています。しかし神は私たちを愛して救い主を使わし、この救い主が私たちの罪の身代わりとなって死なれ、復活されることによって私たちにも永遠の命が与えられるわけです。で、悪魔の攻撃というのは、策略というのは昔も今も同じです。で、ここ読んでみると今のところ、こういう人々の中には家に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいますということですが、聖書は女性は弱い器だとして教えています。霊的に男性の保護というか守りが必要だと教えています。男性より劣るという意味ではありません。で、サタンもそのことを知ってますので、その手下である偽りの教えをする教師たちを昼間家々を訪問させるようですね。そして偽りの教えを吹き込んでいく。まあ大抵の女性は話し相手が必要、聞いてくれる人が必要で。 寂しいし孤独だし友達が欲しいし、子育てで疲れてて自分は何のために生きてるのかな、生きる意味を見失ってしまったり、あるいは過去の財政観で悩んでいる、そのような時にピンポン、でそれでにっこり笑われて、 ニコニコしながら優しそうで、二人連れが来て聖書を学びませんか。最初は拒んでるわけですが、何度も来てる話をしているうちにだんだんのめり込んでいってしまう。でそのうちに生きる意味が何なのか、いろんなテーマで明確に答えていって、彼らは聖書の言葉も使いますから、そこに真理が少し混ざってて、でもそれは真理からずれてて、時間が経っていくと全く違うところに人々を惑わしていく滅びの働きであるわけです。で聞いてる人たちもそれがわからない、いつになっても真理を知ることはない。パウロの時代もそういう人たちがいたようです。救いを知ることはありませんでした。最後に8節、またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のように全ての人にはっきりわかるからです。パウロはここで再び偽りの教師たちの特徴について述べています。偽りの教師の特徴は何なのか、8節にあるように真理に逆らうということ。真理に逆らう、これが偽りの教師の特徴です。真理に逆らう。彼らの教えはがんのようで腐らせていきます。害です。パウロここで彼らは知性の腐った信仰の失格者ですと言っています。こういう人々はちょうどモーセに逆らったヤンネとヤンブレと同じあるとも言っています。このヤンネとヤンブレが誰なのか、これ旧約聖書を学んだ人は分かります。私たちの教会では出エジプト記学び終えて今レビ記に入ってますが、その出エジプト記の5章にパロの魔術師たちが出てくるんですね。でイスラエルはエジプトの奴隷になりました。で神様が彼らをエジプトの奴隷から救うためにモーセを使わしました。モーセはエジプトのパロのところに行って、イスラエルの神主がこうおせられます、私の民を生かせなさい、そして荒野で祭りをさせなさい、私に仕えさせなさい。しかしパロはそれを拒むわけです。そこでモーセは神が言われた通りに奇跡を行っていくわけですね。でそれに対してパロの魔術師たちも同じようにして見せるわけです。悪魔も奇跡をするんです。ですから霊的な盲目な人たちは何か不思議なことが起こると神の働きだと思い違いをします。悪魔も神の働きを真似て、しかし彼らの働きは人を立て上げていくものではありません。人を滅ぼしていくんです。幸せにするのではありません。虜にしていきます。滅ぼしていきます。決して命を与えるものではないわけです。そしてこの悪魔の働きは神の働きを決して止めることはできません。で彼らはどんなにもがいても神が許可した範囲でしか悪事を行うことができないんですね。すべての主権は神の御手の中にあるわけです。神が許可をしない限り彼らはそこまでしかできない。パウロはここで9節で、でも彼らはもうこれ以上進むことはできませんと言っている。 エペソの教会で彼らの偽りの教えが広がっていったわけです。テモテは悩んだわけです。戦ったわけです、そのことに対して。で、その人たちの教えは偽りはガンのように広がったわけですが、いつまでも続くことではなく、裁きの日が来るわけです。終わる日が来るわけです。限界があるわけです。それはちょうどエジプトに唐の災いが下ったのと同じです。唐の災いが下ると、パロはイスラエルを奴隷から、解放しました。で、彼らを喜んで航海を渡って約束の地に向かうわけです。で、ユダヤの言い伝えによりますと、このヤンネとヤンブレはイスラエルが解放されて約束の地に向かうときにエジプト人も回収したと書かれています。で、このユダヤの言い伝えによると、彼らもこの回収したふりをして民の中に忍び込んだと考えられています。そしてモーセが神に呼ばれて実戒をいただくために山に登り、40日40夜いないと民の中から反逆する者たちが現れたわけで、その人々を偶像崇拝に導いた、金の格子を作った、アロンにそれを作るように言ったのはこのヤンネとヤンブレであるというのは、まあ、これは言い伝えですから、聖書はそこまで書いてありませんので、わかりませんが、興味深い話ですよね。パウロはここでエペソの教会の偽りの教師、真理から外れたものを教える人たち、それはいつまでも続くことではなく、それ以上も進むことはできないもので、それはヤンネとヤンブレのように全ての人にそのことがはっきりと分かるようになるという。偽りの教えは今に始まったことではありません。これはもう聖書の最初の時からあるわけです。そして聖書がはっきりと言っていることは、終わりの日になれば主が再び戻って来られる時が近づけば近づくほど、この悪は、困難は、偽りはますますひどくなるってこと。どうにかして本当にイエス・キリストを自分の救い主、主と信じている人さえも不敬虔に陥れるために働くってこと。エペソの教会でそれが働いてたわけで、テモテはそれと戦ってたわけです。それをパウロはずっと励ましているわけです。そして2000年の教会の歴史の中でそれを繰り返し繰り返し今も行われていることなんです。私たちはいつも目を覚ましていなければいけないわけですね。何も起こらない平和な温室の中に私たちは生きているのではなく、戦いの中にいつもあるという、真理から背けようとする働きがあるという、キリストから引き離す、神の愛から引き離す働きがあるという、不敬虔に陥れる、不信仰に陥れる、元の生活に戻す、罪の生活に戻す、そのような働きがいつもあるという。しかし神に感謝です。私たちはそれらのことによって動かされることはないわけです。聖書は悲観的なことを教えているわけではありません。でも厳しい状況が来ることを私たちはあらかじめ知っておかなければいけないわけです。それでも私たちは揺り動かされることはないわけで、なぜなら私たちへの励ましは、私たちへの確信は、主は私たちを知っているという、あなたは主に知られているという、不動の礎は固く置かれているという、神の教会は据えられてて、真理は固く立てられてて、私たちは主に知られてて、そして主に知られている私たちはその悪から離れて 良いものを求めていく。真理に私たちは固く立っているので、もはや動かされることはないという。ですから私たちはしっかりと真理に立ちましょう。真理とは何ですか？真理とはイエス・キリストご自身です。真理とは何ですか？神の言葉は真理です。聖書は神の言葉なんです。私はしっかりとこの神の言葉に立って、どんな困難なことが起こったとしても神の愛から引き離すものはないわけで、しっかりと私たちはこの神の愛に、神の恵みに、そして神の言葉である真理にしっかりと立ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、終わりの日には困難な時代があることをあなた方は承知しておきなさいと、聖書が教えている通りに、イエス様ご自身も教え、パウロも教え、またヨハネもペテロもまたユダもそのようなことを教えています。私たちがそのことをしっかりと知って、あなたにしっかりとより頼んで、あなたの言葉に真理にしっかりと立って生活できますように、あらゆる悪から守ってくださいませ。神の愛、神の恵みの中にいつも私たちが自分自身を置くことができますように、主の御霊が私たちを助け導いてください。そしてますますあなたの言葉に、あなたにより頼んで生活をさせてください。主が再び来られる時まで、主が私たちを最後まで完成させてくださることを感謝して、イエス・キリストのお名前によって心合わせをお祈りします。アーメン。